東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。今回はこの方と番組を進めてまいります。東証のプラスユープロジェクト応援団セゾン投信代表取締役社長の中野春弘さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて2016年が始まってもう1ヶ月経ちましたけれども、はい、なかなか相場が落ち着かない状態続いてますね。
いやますます荒れた感じですね。
ここまでの相場どのようにご覧になってきましたか？
はい、正直に言うと、いろいろ想定したことの材料が前提で動いているということについては、サプライズはないんですけど、
はい、
それが1月4日から始まったっていうのは僕ら全体に備えができてなかったっていうのは事実ですね。
確かにこういうことが起きるかもしれないなって皆さん頭の中では分かっていてもちょっと早すぎたっていう方多いようですね。
まあね、しばらくしたらっていうね、感じていたので、逆に言うと材料として今出ている、中国のね、構造的な経済減速だったり、
はい、
あるいはエネルギー価格の下落、こういったものって、去年からずっと、ね、材料として大きくクローズアップされてたのでサプライズはないんですよ、
はい、
ただこれが大きなテーマになって相場が事実そのモメンタムってよく言いますね、負のモメンタムでずっとこれが続いちゃってるっていう、で逆に言うとこれはあくまでも僕はモメンタムな流れで経済のファンダメンタルズを反映するものとはかなり乖離されていると考えてますけどね、
モメンタムであれば正しいところに本当だったら戻るべき。
そうですね。
その正しいところをどうやって測っていったらいいのか迷いますよね、
は
い、
実はこのモメンタムが行ったり来たりしている一つの理由っていうのがその正しいところっていうものがどのあたりなのかを、世界中のマーケットが、よく分からなくなっちゃってる、
うん、
これは逆に言うとここ、言ってみれば大雑把に言えば3年ぐらいずっと右肩上がりで全ての相場がねなんとなくこう来れた、そういう意味では、ちょっとブル相場に慣れてきて実体経済は本当にそこに追いついているのか、金融政策の変更とかも、ね、これ大きな転換期だったんですよ。でアメリカが利上げする、日本とヨーロッパはさらに金融緩和する、
はい、
この複雑回帰な本当に久しぶりの金融政策がねこう相互に交わるっていうそういう状況の中であるべき正しい価格水準っていうのはちょっとね皆さんが把握しにくくなっている。だからやっぱり上がったり下がったりどうしてもこういう時っていうのはボラティリティが大きくなるっていうことはありますよね。
中野さんも大きな下落相場であるとかもちろん上昇相場であるとかっていうのを何度も見てきてますよね、
はいはいはい、
こう同じような傾向みたいなものってあるんですか？
下落相場の時も上昇相場の時も基本的には一つのモメンタムがしばらくの間、トレンドを作るんですけど、
はい、
必ずきっかけがあるんですね。
反転するきっかけが、
はい、これよくカタリストなんていう言い方を僕らするんですけど、相場が全く違う方向に動く時の原因はという視点で、出てくるもののことを言うんですが、下がっている場合もそれがドンとねボトムアウトするカタリストになるものが次は何かなっていうのは今非常に皆さんね探してると思いますよ、でそれが何か出てこない限りずるずると一進一退のまま少しずつちょっと値を下げていくっていうこともね、想定はしておいた方がいいと思うんですけど、ですからなかなかこの、ね、きっかけがすぐには出てこないので、1ヶ月以上僕もね年初からこれはかかる相場だなっていうふうに思ってましたけども、ぼちぼち最終局面いわゆるセリングクライマックスなんてよく言いますよね。ちょっとしたクライマックスが近いとは思いますね。大きな金融政策の変化を前提にした発信があって、
はい、
それがグローバルにマーケットの流れを変えるんじゃないかとは見てます、
それがもしかしたら反転するきっかけになるかもしれないと。
そうですね、
はい、
その鍵は日銀が握ってるかもしれない、ヨーロッパ中央銀行との協調的な動きがあるかもしれない、
はい、
あるいはやっぱり FRB の言葉一つで 大きく変わるかもしれない、
はい、
このあたりでしょうね、
うん、今年も中央銀行の動きが随分、ね、注目されそうですけれども。
そうですね、
はい、どうですかこの波乱相場の中で投資信託から見た個人投資家の方々の動きって何か変化がありますか。
はいはい、僕らの、まあ、ファンドに限って言えば、皆さん長期投資家の方々ですから全体とは結構違う動きをしていると思ってます、う
ん、コツコツやっぱり積み立ててらっしゃる方が多いですよね。
これねほとんどの方積み立て投資家で積み立て投資家の強さっていうのは下がった時に、
はい
すごく強い気持ちになれる、
うん、
これね内田さんももうすっかり積み立て投資家ですから理解されてると思いますけどこれが一番いいのは本当にそこで、まあ、余裕のあるお金をよしここで一生懸命つぎ込もうっていう方がたくさん出てくるんですよ事実、
はい、
ですからセゾン投資のファンドに限って言えば年初からいつもの日々の入金の3倍ぐらいのお金にずっとなってますから、
うん、
平均するとね。
それはでも心強いですよね。
メッセージが通じてるなっていうねこれは本当に僕が一番嬉しいことですよね、うん、長期投資家にとってはこうやってまさにモメンタムで動く相場は雑音なんですよ、
うん、
日々の相場の値動きはノイズ、
はい、
ですからノイズをノイズとして楽しみながら、うん、よしここにちょっとお金あったなこういうふうに動いてくれる人たちが僕は最終的に一番大きな果実を作れると思ってますんで、
う
ん、
下がったところでよしチャンスが来たと思えるような投資家でありたいですよね、
は
い、
ですね、
う
ん、ただやっぱりちょっと一つ懸念しているのは、最近ずっと投資全体に資金流入が多くて、うん、新しい投資家がたくさん誕生したことも事実で、
はい
その中にはどっしりした長期投資家の方もいればまあ、みんなが儲かったからってなんとなく乗っかってきちゃった方もいてそういう方々は多分下げ相場を前提にしてないので、
はい、
1ヶ月もベア相場が続くと多分へこたれてる方が結構いらっしゃる。
やっぱりそういう方々は解約に動いたりっていうことももちろんあるわけですか。
いや解約してる方も結構いらっしゃるはずですよ。そうするともうゴリゴリだになっちゃうんですよ、
はい、
で結局そのファンドが悪いわけじゃない運用が悪いわけじゃなくて自分の行動が勝手に損失をもたらしていて、うん、それで自分の責任ではなくてファンドがいけないとか、うん、運用はこりごりだとかってなっちゃう。これでは本当に資産運用が日本の生活者になかなか定着しないので、
はい、
ここは強いメッセージが僕らが出し続けなきゃいけないね。すごく社会的使命も感じてます、
うん、もちろん長期でコツコツ積み立てていくっていうのが基本になると思うんですけれど、はい、こういう波乱相場の時にこういうふうに投資信託を活用してほしいっていう何かありますか。
やっぱり一番大事なのはどっしり構えてジタバタしないことなんですね、
うん、
これに尽きるんです、
はい、
それからもう一つは投資信託っていうのは基本ゴールがないんです、うん、自分の人生の生涯の時間軸でやっていけるものなのでまあ、例えばこれが1年続こうが2年続こうが、ね、世の中がちゃんと元気で存在している限りは相場の話なんだ、ね、こういうふうに思っていただけると違う行動が取れるはずなんですね、
うん、
そしてその時に世の中多くの人と違う行動を取った人が最も大きな成果を上げられるっていうことはこれまでの歴史もちゃんと証明してきているってことです。
はい、さて株式相場の中では国金の中でフィンテックなんていう、こうテーマが大きなテーマが
最近本当に流行ってますね、はい、この言葉
そうですね、話題になってますけれど、その金融側から見たフィンテックの可能性ってどんなところにありそうですか。
はいはい、フィンテックっていろんな言葉で使われてます。で資産運用だけじゃなくてみんなの家計の管理の仕方とかまで含めてこれフィンテックです、
うん、
で資産運用におけるフィンテックっていうとポートフォリオをロボットが最適なものを作ってくれるっていうのがもっぱら今主流で、
はい
ラップ講座みたいなことがね、これから流行るんじゃないかなんて言われてますけども正直僕自身はこれにおいては甚だ疑問視してます、
うん、
なぜかというとロボットが資産運用の最適化を図るっていうのは全く新しいものではないんですね。
あ、そうなんですか。
いや20年前からずっとありましたよ。で僕も実際何とか試したことありますし、で多くのコンピューターが一番頭がいいって言って始めた資産運用のプログラムはことごとく大きな相場変動で終わっていくんです、
はい、
あるところから統計学が対応きれなくなりその統計学が想定を超えた瞬間に最後はコンセント抜くんですよ、
はあ、
その歴史なんです。
想定内ならなんとかなるけれども、想定外のことが相場ではよく起きますよね。
いやだってね、リーマンショックみたいな、あれはね大きすぎましたけど、あれに似たようなことって5年に1回ぐらい起きるわけですよ、うん、だからですから5年に1回ずつコンセント抜いちゃうようなものになっちゃうんですね、どうしても、
はい、
ですから多くの人がフィンテックで最適ポートフォリオを組んだとすれば、ものすごい大きな相場変動があったときにみんな同じ答えを出します、
うん、はい、
同じ答えを出した人はおそらく売り信号が出る、でみんな売るしかなくなる、
うん、ね、
そうするときに最後にそこに対して全く違う答えを出せるのは僕らのような人間投資家なんですよね。本当の強いアクティブ運用の、一番本領が発揮できるところだと思ってるので、まあ負ける気がしないですよね、
うん、アルゴリズムで取引がありますけれども、はい、そうするとやっぱり今のようにボラティリティが非常に大きくなっちゃうんですよね。
結局そういうアルゴリズムが自らボラティリティを大きくしてしまってる部分もあるし、
うん、
特に実は日本株のマーケットって年初からアメリカヨーロッパよりもさらにボラティリティが大きくなってるんですけど、
はい、
この一つの大きな原因として考えられるのが、日本ではブルベア型の投信とかね、うん、はい、すごい売れてるんですよ。
みたいですね。
それから、まあ、ご存知の通り ETF も非常にエキゾチックなものが作られて、相場に投機する道具として使われ始めている、うん、こういうものが決してやっぱり軽視できなくて、うん、もっぱらこれ個人のお金が結果的に日々の相場のボラティリティを自ら大きくしてしまって、
はい、
それがもしかしたら実体経済に影響を与えるとすれば、これは決して、うん、無視してはいけないことだと僕らは考えてます、
はい、今回の東証プラス U はセゾン投信代表取締役社長の中野春弘さんとともに進めています。それではここで一旦お知らせです。
東証プラス U、
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信、沢上敦人さん、コモンズ投信、渋沢健さん、セゾン投信、中野春弘さん、レオスキャピタルワークス、藤野秀人さん、マネックス証券、松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609、03-3219-3609、プラス U キャラバン事務局まで。
さて今回の東証プラス U はセゾン投信代表取締役社長の中野春弘さんとともに進めてまいりました。中野さん、
はい、
ボラティリティの大きい相場、
ね、
日本独自の要因も
あります、ね、
ということなんですね、はいはい、さて中野さんはずっとそのセゾン投信の社長として、はい、この業界を牽引しているわけですけれども、はい、この番組経営者の方々がたくさん来てくださっている番組ですよね。
まあ、僕もよく聞いてます。
ありがとうございます、はい、その経営者のここを見てもらいたい、ここの話を聞いてもらいたいっていう何かありますか。
素晴らしい経営者はみんな共通することがあって、
はい、
それは自分たちが自分が携わっているビジネスを通してどれだけ世の中に笑顔や幸せや豊かさや、もっと言えばサプライズだったり、
はい、
ね、感動させたり、うん、そういうことを与えられるかっていう、その夢とロマンの世界を合わせ持ってるはずなんです、
はい、
冷静な頭と同時に夢とロマンが必ず両方あるはずなので、うん、それを両方見ていただきたいんです、
はい、
特に夢とロマンがしっかりどこに向かってあるか、これがいい経営者の資質だと僕は思ってます、
うん、そうするとこの番組でもその夢やロマンもしっかり引き出していかなきゃいけないわけですね。
そうです、そこにもむしろね一生懸命フォーカスしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。中野さん今回はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は内田まさみでした。それでは皆さんさようなら。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。